こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。今日もありがとうございます。今日はですね、終末論についてのお話ですね。終末論って言うと不気味な感じがしますよね。けれど、まあ不気味とは言っても非常によく聞く言葉でもありますよ。まあ、終末期医療って言いますよね。これとも関係がありますね。まあ、人がだから一生ですね、人の一生をの中ではやっぱり終末とは終末期医療に代用される、そういった意味になります。で、終末論という場合、あの世界が終わるっていうんですけど、まあ実は世界観が終わるということですね。この本などによるとですね、まあ、世界観が書き換わったわけですね。あのルネサンスの頃に、ヨーロッパでは、日本においては明治維新の頃に大きく変わりましたね。ただ世界観が変わるだけであって、実は世界というものは世界観によってできているから変わるとも言えるけど、まあ物理的にはまあそのまま継続しているわけです。で、この続いているというところはですね、でも文化が変わるわけですね。世界観が変わると、だからそれ以前のものというのは、そのデザインとか構造とかがそれをその後とは違うから、なんだか不思議に見えるわけです。日本においてはまあ戦前戦後でも文化の転換がありまして、戦前の遺作というのは感慨深いものですよね。世界観が違うからです。で、今ですね、やっぱり世界観がまた変わろうとしていて、で、まあ、この世界観が変わる時というのは、やっぱり基本的なことをきちんと抑えてゆっくり過ごすのがいいと思います。なぜかというと、今昔の世界観でものを作っても、多分これから後の世界観では違うものに変わるからです。今は多分待ちだなと思います。私の個人的見解です。で、この待ちの時間に何をするかというと、やっぱり基本的な勉強をすることで、その中でまあ私も哲学というと机上の空論のような感じがしてたんだけれども、この中世にはですね、それ以前のアリストテレスの哲学とかが再発見されたりしていますね。アラビア系で、その時にその当時の主な考え方だったキリスト教と考え方とズレがあるということで論争があったりもしましたね。世界観が違うということですね。で、世界観が違う人同士はどうしたらいいのか、やっぱり受け入れ合うことが大切だけど、その世界観ごとにやっぱり年代があるわけです。まあ、シボレーのベルボエアという車、とても今見ても綺麗だなと思いますけど、あの構造だとですね、現在作ることはできないという、そういったような世界観の展開がありました。この世界観の展開があるときは、やっぱりこう、もう次の世代に期待をするということ、それがいいことですね。で、そのいつになったら月の時代が開くのかという、その目算が立てばですね、今からその次の世代を出生しようというような気持ちにもなると思います。で、この終末論の主な原因というのはやっぱ重さなんですよ。それが重いなと感じるんです。今まで積み上げてきたものが重く感じるから、その重みによってやっぱり生きること自体が苦しいなとみんなが感じ始める。重みとは蓄積なんだけどね。だからそれを排泄したいわけです。その中からやっぱりこう筋道のあるものをつまみ取っていって、次の時代に残していって、そして余分な部分はまあ忘れるという、 そうしないと人間の記憶もいっぱいになるし、だんだんとそのやっぱり生きる重みというのがだんだん重くなりすぎてきて、なので日本のバブル崩壊後にですね、とても素晴らしいリゾートとかがバブルの要因として建てられたりもし続けられたんですけれども、確かにその人々のその自己実現のね、こうリゾートが助けになる面もあるけれども、ただその政策がだから重みを増してしまったとも言えるわけです。重かったらそれ以前に日々生きるのが大変になってきてですね、次の世代を特に生み出すときにその重みが根っこになってくるんですね。このコロナ禍においてもですね、実は出生率は下がっている傾向らしいです。一説によると 9% など大きな数字で下がっているようですね。これはですね、その家族の絆が高まるといいというステイホームという意味だったと思うんだけれども、やっぱりそれ以前にその付き合うコストが上がってしまうということですね。収入も減るだろうし、先行きもないとみんな考えてるだろうし、そこはまあ捉え方なんですけど、だからここからやっぱり立ち上がるにはやっぱ先行きをみんなで話し合うこと、そして重みを取り除いていくことですね。まず夢を実現して実物にするのもいいけど、多分それは古い世界観に基づいた夢だから、まずその日々を生きる重みを軽くしていって、とりあえず動いてみて世界観を描き直すということをみんなでやる。そしたらむしろ軽くなって毎日が生きる、日常がより生き生きとしてくると。そうするとおのずにまあ世界観を誘拐していくけれども、新しい世界観をみんなが描き始めるから打開策が見えてくるということですね。でなかなかその過去の整理というのを今までだと平和にやることができていなかったのだけど、それができたらいいなと思います。それは誰しも不安ですよね。今まで気づいてきたものが、だから世界観が変わると見え方が変わってきて多くの場合なくなってしまうわけですよね。なんでこんなものに執心していたんだろうかっていうのを思いになってしまいますよね。確かにそれは寂しいことや怖いことでもあるけれども、けれどまあ新しいことを学んでね、新しく世界観を描き始めるとその重みという部分はやっぱりこう沈殿していくと思います。えって時代を緩やかに乗り越えていくことができればですね、大災害を回避できると思うんです。でこれは人類どの国でも同じだと思うんです。だからみんながこれを同時にやればいいんです。であとやっぱり世界を特に経済的に握っている人たちの中にその過去への執着があるのかもしれないですね。やっぱりこうみんなで整理整頓していけたらいいなと思って、本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。